マルコの福音書12章18節。お読みします。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し、子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中から蘇るときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。以上になります。では本日の説教の題は、生きているものの神と題しまして、小倉先生にメッセージをお取り次ぎいただきます。
おはようございます。相変わらず寒い日が続いています。ね、ちょっと窓開けてますからひんやりはしますけれども、暖かくして、礼拝の時間を過ごしていただきたいと思います。一言お祈りをします。恵みの深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。新年が始まって、もう10日になろうとしていますが、あなたがこの間も私たちを支え守っていてくださることを感謝をします。オミクロン株が急速に拡大してきています。海外での話と思っていましたが、日本もだんだんそうなってきました。どうぞ神様、そういう中で私たちが慎重に行動し、また感染から守られるように、どうぞあなたが助けてくださるようにお願いをいたします。こうして集まっています。感染対策をしていますけれども、どうぞ感染が起こることのないように守ってください。一人一人の歩みを支えてくださるようにお願いをいたします。神様、今朝も御言葉が開かれています。どうぞその御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを受け取っていくことができるように、私たち一人一人を導いてください。そしてどうぞ、このところからそれぞれの場に戻って、またあなたと共に歩む一週間を始めることができるように導いてください。この場を覚えながらも集えない方々もいます。特に、体調を崩しているものの上に、どうぞあなたの癒しの御手が置かれるようにお願いをいたします。また、コロナの状況の中で、一人で礼拝を捧げている方もいます。神様がどうぞ憐れんでくださいますようにお願いをします。一人でも、決して一人ではなく、主にあって、つながりの中に置かれていることを感じ取っていくことができるようにどうぞ帰り見てください。これからのひとときを御手に委ねます。どうぞ御霊が豊かに働いてすべてを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 アドベント、クリスマス、年末年始と、まあ、行事が続いてですね、マルコの福音書を学ぶのはほぼ1ヶ月半ぶりになります。前の話がどんなだったか、思い出せない方もいるのではないかなというふうに思いますね。私も、なんだっけなっていうのを準備しながらちょっと考え込んでしまいましたが、前回はユダヤの指導者たちが罠を仕掛けてイエスを失脚させようとした、まあ、策略の第一弾だったわけですね。まあ、普段は水と油の関係である、まあ、敵対し合うパリサイ人とヘロデ党、この組み合わせがですね、カエサルに税金を納めることはどうなんだと、立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか、こう質問をしてきたわけですよね。で、まあ、パリサイ人っていうのは、この断固反対っていう立場です。で、ヘロデ党は逆に当然賛成っていう立場なんですね。ですから、イエスが賛成しても反対しても、必ずどちらかから反発され、窮地に追い込まれるはずだったわけです。しかしイエスは、納税に使うデナリ銀貨を持ってこさせた上、これは誰の肖像と銘ですかと逆に問いかけ、カエサルのですと答えさせた上で、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。こう切り返したわけですね。まあ彼らはそのイエスの言葉に何も反論できずに、引き下がらずしかなかったわけですね。まあそれが前回のこうところだったわけですね。私たちは地上にあるけれども、天にある神の民として、その神の前、神に対しても、そしてまたこの地に対しても、地上に対しても、共に責任を負っているものであるという、そういうことをそこからこう教えられたわけです。で、その続きにあたる部分が今日の箇所なんですね。まあ、策略の第2弾が出てきます。で、今日、イエスに挑むのはサドカイ人たちですね。サドカイ人、彼らはパリサイ人と並ぶユダヤ教のグループですね。数は少ないんですけれど、エルサレム神殿の祭司、儀式を取り仕切る、まあ、宗教貴族、そう言ったらいいかなと思います。まあ、貴族ですからね、裕福な人々。ユダヤ社会の上流階級を形成していた人たちです。まあ、大祭司もこのサドカイ人の出身であったわけですね。で、このサドカイ人は、モーセ五書、創世記から申命記までの五冊ですね。モーセ五書しか聖書と認めない。っていう立場です。で、特にその中でも律法、この律法部分を重視することに特徴があったんですね。で、まあそういう点で見ると、ヨシュア記以降の歴史書、知恵文学、予言書、そういったものも聖書と認め、またさらに口伝も重視していたパリサイ人とはかなり違った人々であったということです。で、この18節のところで、復活はないと言っているサドカイ人とこう説明されています。で、この復活の思想っていうのは、まあ実はモーセ五章にはないわけです。ですからサドカイ人が復活はないっていうのは、まあ当然といえば当然なんですね。彼らはモーセ五書しか信じてないわけですから。で、この復活を信じてないっていうことどころかですね、救い主の治める永遠の神の王国、救われた者が永遠に神と共に生きる新天新地、そういった思想も これ、モーセ五章にはないわけです。これは歴史書、まあ、ダビデのあたりのですね、ことが書かれている、あの歴史書であったり、あるいはダビデが書いた詩篇が載っている詩篇であったり、イザヤの書いた預言書であったりって、そういうところに出てくる思想なわけです。ですから、永遠というものに対する考えも、このサドカイ人にはなかったようですね。で、彼らの最大関心事っていうのは、自分たちが生きているこの地上の世界で、どのようにして神に受け入れられるか。で、その答えが、神殿で生贄を捧げ、神を礼拝することだったわけです。まあ、モーセ五章、それも律法を重視するなら、まあ、そうなるのは当然であるわけですね。レビ記なんかまさに神殿での生贄の儀式についてずらーっと書いてるわけですよ。まあ、繰り返しになって恐縮ですけれども、彼らにとって最も信仰的なこと、これは神殿で神に生贄を捧げることであるわけです。それを守ること、それが彼らにとって一番大切なことであったわけです。で、当時ユダヤを支配していたローマは、ユダヤ教をローマ世界の公認宗教の一つとして認めていました。ですから、彼らが神殿で生贄を捧げ礼拝する自由というものをローマは保障していたんですね。ですから、サドカイ人にとって、ローマっていうのは、異邦人ではありますけれども、自分たちの宗教、自分たちのやっているその神殿での礼拝、生贄を捧げることをちゃんと認めてくれる。で、しかもそれをこう保証してくれる。あるいは、何でしょうかね、その守ってくれるって、秩序を守ってくれる。そういう意味で、自分たちの国を支配している外国人であるんだけれども、そのローマの支配を容認して協力していたんですね、サドカイ人。律法を守って神殿で生贄を捧げることを重視する。で、その点から見るとサドカイ人はとても信仰的で保守的な信仰の立場に立っているわけですけれど、ユダヤを支配している異邦人のローマに協力して自分たちの立場を守っているっていう、そういう点から見ると極めて世俗的であったわけです。まあ、サドカイ人自身の中には、そこに何の矛盾も感じなかったんだと思うんですけれども、客観的に外から見ると、やってることはすごく矛盾している。そういうふうに見える、まあ、とても不思議なグループ。これが、サドカイ人であったわけですね。まあ、ちなみに、このサドカイ人というのは、紀元70年のユダヤ戦争で、エルサレム神殿がローマ軍に破壊されるわけですけれども、それに伴って、まあ、神殿がなくなってしまいますから、自分たちの存在意義をそれで失ってしまうわけですね。で、サドカイ人っていうのも、その紀元70年のユダヤ戦争の後、歴史から姿を消してしまいます。まあ、これがサドカイ人という人たちであるわけですね。で、このサドカイ人がイエスのところにやってきて、質問をしたわけですね。19節から23節に長々と書かれてますけれども、先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し、子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。さて、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。 こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、こう質問したわけですね。まあ、ここでモーセが書いたこととされているのは、旧約聖書の申命記25章5節から6節の律法規定です。申命記の25章5節から6節にはこうあります。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。こういう規定が申命記の25章にあるわけです。まあ、レビラート婚と呼ばれる、まあ、規定なんですね。ユダヤもその家っていうのはとても大事にするわけですね。その家が途絶えることのないようにということを非常にこう大事にするために、その家を継ぐものが確実に与えられるようにということでこういう規定が作られたわけです。まあ、その、ここにそのモーセが書いた申命記の25章のその言葉の中にもはっきりこう出てくるわけですけれども、要するにその、ユダヤの人たちっていうのは、土地を神様からこう、割り当てられてたわけでね、相続地として。その相続地が、その家にきちんと代々繋がれていくっていうことが、大切なこととしてあったわけです。そのためにこれがあるわけですね。ですから、あくまでもこれは、今の世、この地上の世界で、その、家が存続していく。そのための規定なんですね。で、この規定を持ち出してきてサドカイ人は、この規定を利用して七人兄弟でこれをすることになったら、復活の時に一体妻は七人のうちの誰の妻になるのかって質問してきたわけですね。で、サドカイ人の考えの中には、確かにこの妻は七人全員を夫にしたわけですから、そして兄弟もこの妻を自分の妻にしたわけですから、妻にしてみれば一体自分は誰の妻なのか。兄弟にしてみたら、これは俺の妻だってみんなが言えるわけですよね。そうなると、まあ、妻が分身の術でも使って7人にならない限り、この問題解決できなくなっちゃうわけですよね。で、この規定に従った場合に、復活があったら、こういう問題を引き起こすことになるだろう、っていう意図があるわけです。こんな馬鹿げた問題を引き起こすことになる復活など、それは愚かしいしありえないんだっていうことを彼らはここで持ち出してきたってことなんですね。復活がなければこんな問題起きないと。みんな死んでしまって終わりだ。でも復活したらこういう問題が起きるぞ。一人の女性をめぐって七人の男の争いが起きてしまうぞ。こんな馬鹿げたことが、引き起こす復活なんていうことがあるはずがないっていうのが、サドカイ人の考えなんですね。で、こういう質問をイエスにした場合に、イエスはこの質問にきちんと答えるためには、復活を否定するしかないはずだと思ったわけですよ。で、復活をイエスが、そうだねって、あなた方の言う通り、そんなバカなことあるわけないよねって、復活を否定したならば、イエスの周りにいる復活を信じている人々。実はユダヤ人の大半は復活を信じていたんです。 ですから、そのイエスの周りにいる復活を信じている人々は、みんなイエスの支持することをやめるだろう。そうするとイエスを失脚させることができる。で、こう彼らは計算したわけです。まあ、彼らなりにですね、一生懸命こう考えて、もうこれは絶対イエスを落とし入れることができるって確信を持ってイエスのところに来たわけです。しかし、ここでもイエスは全く動じることなく、このサドカイ人の挑戦を簡単に退けてしまうんですね。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしている。あなた方は律法を熟知していると思い込んでいるようだが、全くわかっていない。そればかりか神の力の偉大さも全くわかっていない。こう切り捨てるわけです。そして、そう断じた理由を続けて言うわけですね。25節で、まず、死人の中から蘇るときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです、と語るわけです。復活したとき、人は以前の状態と同じではなく、全く新しいものにされているっていうことを言ってるわけです。今日、講読文で第一コリントの15章を読みましたね。あそこに、復活の体のことが書かれていました。ちょっとそちらをもう一度開いてみてください。まあ、今日は42節から読んだんですけれども、40節のところに、天上の体もあり、地上の体もあり、ってこう書かれてますね。そして42節のところで、朽ちるもので巻かれ、朽ちないものに蘇らせ、朽ちるもの、朽ちないものってこういう対比があります。43節で、癒しいもの、栄光あるもの、弱いもの、力あるもの。で、44節で、血肉の体、御霊に属する体。これ、対比がずっと続くわけです。復活の前後で、私たちの体は全く異なるわけです。しかし、サドカイ人たちの考えには、永遠や神の国といったものがなくてですね、あくまで自分たちが生きているこの地上世界、これしか考えてないわけですよ。ですから復活って言われた時にも、その復活以前と同じ体で復活するっていう話だって思ってるわけです。永遠の神の国へ続く復活ではなく、今のこの地上での復活っていうふうに思ってるわけです。まあ、最初の方でも話したように、永遠とか神の国といった思想は、彼らが聖書と認めていない預言書や詩編なんかに出てくる思想ですからね。モーセ五章の律法しか信じないような彼らにそれ考えろって言ったって、まあ無理な話って言えば無理な話なんですね。とにかく彼らは、自分たちの常識、理解、それこそが正しいんだ。それ以外ない。で、そういうところで、こう、議論をしているわけです。で、イエスはその根本的な誤りをここで指摘したわけです。イエスの言う復活っていうのは、一旦死んだ人がこの地上で蘇るっていうことではないわけ。イエスが言った復活っていうのは、この地上で死んだ人が神の国に入るために復活するって、その復活だってことを言ってるわけです。だからそこには大きな違いがあるんだ。 復活するっていうことは、死の力から解放されているってことですよね。それは罪がないっていうことです。で、罪がないっていうことは、死ぬことがないってことですよね。罪の報酬は死だってはっきり言われてるわけですから、罪がなければ死なないわけですよ。で、死ぬことがないなら、命をつなぐ必要はないわけです。結婚して子を設ける、その必要はもはやないっていうことです。天の御使いが神に仕えて永遠に奉仕するように、復活した人も永遠に神と共に生きる。そのことを言っているわけです。で、そこには、夫や妻という関係はもはや必要なく、皆が同じ立場、すなわち救われた神の子っていう立場で存在しているわけですね。で、そのことをイエスはここで言うわけですね。蘇るときには人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようですというのはそういうことです。結婚して子を設けて、その子に命を託していかなければならないようなものではないんだ、ということを言ってるわけですね。そこに大きなこう、復活の前と後で全く違う私たちがいるんだ、ということを言ってるわけですね。しかし、モーセ五章しか権威と認めない彼ら、サドカイ人。で、その彼らにモーセ五章から教えられないと、やっぱりこう、わからないわけですよね、彼らは。イエスはそのちゃんとわかっていたので、モーセ五章からさらにそのことを説明したわけです。それが、次の26節。死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。イエスが引用しているのは出エジプト記の3章6節の言葉です。ホレブの山、シナイ山ですけれども、そのホレブの山の燃える芝の中から、主ご自身がモーセに語りかけた言葉。それをイエスはここで引用しているわけですね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると。なぜ主はここで、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとモーセに語られたのか。モーセから見てこの三人というのは、大昔に死んでしまった人々ですよね。で、もし復活がないなら彼らはすでに滅んでしまった人々です。で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言われたとしても、モーセにとっては何の関係もないことになります。むしろここで、私はあなたの神だって言われた方が、モーセにとってはよほど意味があるわけですよ。でもそうじゃなくて、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だっていうおっしゃったわけでしょ。この言い方っていうのは、彼らが今も神の前に生きており、復活する時を待っている存在であるということを意味しているんですね。死んだ彼らが神の前に生きていて神と交わりを持っているからこそ、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という表現がモーセにとっても意味を持つんです。で、この箇所のその出エジプト記の方のヘブル語本文を見てみますと、この表現は動詞が使われない名詞文になっているんですね。 名詞文って、神、アブラハムの、神、イサクの、そして神、ヤコブのって、この文、こういう並びなんですよ。そこには一切動詞が入ってないんですね。で、この名詞文っていうのは、その場合にですね、私は、かつてアブラハムの神であったし、今もアブラハムの神であるし、これからの地もアブラハムの神であるという解釈ができるんですね。イサクについてもヤコブについても同じです。特定の動詞が入ってないってことは逆に過去も現在も未来も全部そうだって言えるんですよ。つまり永遠に私は彼らの神であり、それゆえに彼らも私と共に永遠に生きるのだという宣言になっている。地上の生涯を終えたら、それで終わりという人生なら、そんなことはありえないわけですよね。でも神様はそういうふうにしてご自分のことをモーセに示したわけです。ですからイエスはサドカイ人に対して、あなた方が最も信頼しているモーセ自身が自分に現れた神の言葉として、すでに死んだはずの人々を今も生きているものとして示しているんだ、ということを指摘したわけ。それは取りも直さず、復活を否定するなら、もしあなた方が復活を否定するなら、モーセの残したこの言葉をも否定しなければならなくなる。さて、あなた方どうするっていう、そういう問いかけになってるわけですよ。サドカイ人にとって、モーセの言葉を否定するなんてことできるわけないわけですね。そんなことしたら、まさに全面的な自己否定になってしまうからです。このモーセの言葉をあなた方はどうしますか？そう聞かれたときに、彼らは沈黙するしかなかったわけです。もう何も答えることができなかったわけです。そしてイエスは最後に、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。こう語ります。ちょっと考えてみてください。神というお方が、どんなに偉大な力を持ったお方であったとしても、死んでいる者にとって、その神が何かの意味を持つでしょうか。どんなに偉大な神であったとしても、死んでいる者にとってその神は何の意味があるでしょうか。関わりようがないでしょ。そしたら意味ないじゃないですか。死んでいる者は神を意識することもできないわけです。神と何らかの関わりを持つこともできないわけです。そしたら死んでいる者にとってどんなに偉大な神があったとしても、それは何の意味もないってことですよ。神は生きている者にとってこそ意味があるんです。神を意識し、神と交わりを持つことのできる生きている者だからこそ、神の力がその人の中に働き、その人を導き、その人を生かすことができるわけです。ここに初めて神が意味を持つわけですよ。アダム以来の罪によって私たちは神の前に死んでいたものです。私たちの方から神に近づくことはできませんでした。 それどころか、私たちの方から神を意識することすらできなかったわけです。私たちは神を意識することすらできず、神のない閉ざされた暗い世界にさまよっているようなものだったわけです。そんな私たちに対して、神の方から近づいてきて、その閉ざされた世界をこじ開けて、永遠の命の光を差し込んで、新しい世界へと招いてくださったのが神であるわけです。死の原因であった罪をイエス・キリストの十字架において取り除き、そのキリストの復活によって、私たちが新しい命に生きることができるようにしてくださったわけです。死んでいたものを生かし、そのものといつまでも共に生きていてくださる神。ご自分が生きておられるというだけではなく、信じるものを生かし続けてくださる神。私たちが信じるなら、神の力によって、私たちも生き続けるわけです。そういう意味で、私たちの信ずる神はまさに生きているものの神であるわけです。私たちはこの神と共にいつまでも歩み続けるものである。そのことをこの今朝の御言葉の中から心に留めたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天のお父様、あなたは私たちを生かしてくださるお方です。私たちはこの地上の生涯を終えるときに一旦死にますけれども、しかしそれで終わりではなく、あなたの前に生き続け、やがて復活し、永遠のあなたの御国で、あなたと共に永遠に生きる、その交わりの中に置かれているものであることをありがとうございます。死んでいたものを、あなたの方から近づいて、その死の原因をすべて取り除いて、私たちに新しい命を与えてくださって、あなたの御国に迎え入れてくださっていることを本当に感謝をします。生きていなければ、そのあなたの力を見ることも味わうこともできない私たちです。どうぞ今与えられているこの恵みを喜びながら、あなたと共に永遠に歩み続けるものとさせてくださるようにお願いをします。新しい年が始まって、まだ間もないですけれど、そしてこの年どんな風になるのか私たちにはまだ全然わかりませんけれども、どうぞあなたと共に歩み続け、命に生かされていくものとされますように、一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。